聖書の箇所をお読みいたします。テモテへの手紙第1、1章1節から2節まで。テモテへの手紙第1、1章1節2節。私たちの救い主である神と、私たちの望みであるキリストイエスの命令によって、キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の我が子テモテ、父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。前回はこの手紙を記したのが使徒パウロであること、そしてパウロがその生涯を通して伝えたメッセージがキリストイエスであることを確認しました。今朝はこの手紙の受け取り人であるテモテに着目します。1節後半から2節にかけてパウロは次のように記します。キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の我が子テモテ、信仰による誠の我が子テモテに対するパウロの深い愛情があふれています。テモテはパウロを通してキリストへの信仰へと導かれました。第1回目の伝道旅行の途中、今のトルコの南部にあったリステラという町をパウロは訪れます。そこでパウロはテモテと出会い、彼をキリストへと導いたと言われています。テモテにはユダヤ人の母親とギリシャ人の父親がいました。しかし霊的にはパウロこそが生みの親だったわけです。2節、信仰による我が子テモテ。もちろんパウロには数多くの人々をキリストへと導いたその実績により、たくさんの信仰の子供たちがいました。でも中でもテモテは特別な存在だったようです。その証拠に2節でパウロはテモテを単に信仰による我が子とは呼ばず、信仰による誠の我が子と呼ぶのです。なぜでしょう。それはテモテがパウロを通して救われただけではなく、パウロにとって苦楽を共にする伝道の道路者ともなったからです。パウロによって信仰へと導かれたテモテは、パウロの第二回伝道旅行、そしてパウロがエルサレムに登った際も彼に同行しています。パウロがエペソで拘束された際には、獄中のパウロを支えたのはこのテモテでした。コリントの教会が様々な問題で混乱した時には、パウロは自分の代理としてテモテを送り、騒動を鎮めようとしています。そしてパウロはエペソの教会を建てると、それをまだ30代半ばのテモテの手に委ねたのです。いかにパウロがテモテを信頼し、彼に期待していたのかがわかります。そしてそんな信頼と証拠の証として、パウロは諸教会に手紙を書く際、その差出人の一人として、この若い30代のテモテの名前を頻繁に加えてもいるのです。コリント人への手紙第2、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケへの手紙第1、第2、そしてピレモンへの手紙。新約聖書に収録されたパウロの書簡13のうち6つの手紙にて、パウロは次のように書き送るのです。キリストイエスの使徒パウロとテモテから。パウロを通してキリストへと導かれただけではなく、そのパウロと苦楽を共にし、共に困難を乗り越えてきたテモテ。そんなテモテは、信仰の子供たちの中でも、パウロにとって特別な存在だったのです。二節にはこうあります。信仰による誠の我が子テモテ。ところで、なぜパウロはそのテモテに手紙を書くことにしたのでしょう。それは彼が自らの死が近いことを悟ったからです。当時パウロはローマにて裁判中、その判決を待つ身でした。これまでも幾度となく捕らえられては、その度に釈放され、 パウロは伝道を続けてきました。しかし、この時ばかりは勝手が違ったのです。もう釈放されることはない。今度は首をはねられる。自らの死が近いことを悟ったパウロは、愛弟子であるテモテに、自らの後を託すことにしたのです。一節後半。キリストイエスの使徒となったパウロから、信仰による誠の我が子、テモテ。テモテはこれからパウロの後継者として、福音の真理を守り、教会を支え、生徒たちを励まし、導いていくのです。そんなテモテの上に、平安があるようにと、パウロは祈ります。二節後半。父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。平安という言葉は、ヘブル語では皆さんもよく知っているシャロームという言葉です。すべてが整い、丸く収まっている、その様子を表します。シャロームというのは、単に心が落ち着いているという意味ではありません。すべての必要が満たされ、欠けたる部分が何もなく、すべての事柄が順序通りに、本来あるべき場所にちゃんと収まっている。それがシャローム、平安なのです。そんな神からの平安に、このテモテが包まれるようにと、パウロは祈りを捧げるのです。でも、テモテにその平安をもたらすものは何でしょうか？その答えが、恵みと憐れみです。二節後半にはこうあります。恵みと憐れみと平安がありますように。言い換えれば、神からの恵みと憐れみによって、あなたが平安に包まれるように、とパウロは祈っているのです。今朝はそのうち、恵みに着目します。神の恵みがなければ、神の平安に預かることはできません。でもここで注意すべきは、報酬ではなく、恵みであるということです。報酬と恵みは全く違うものです。報酬というのは、私たち自身の行いの対価であり、受けて当然の裁き、もしくは祝福を指します。汗を流して働いて、その対価として給料をもらうのと同じです。しかし恵みは、本来それを受ける資格がないものに対し、神が一方的に与える祝福を指します。つまり、神の恵みの対象者は資格のないもの、罪人であるということが、その前提条件になるのです。昨今の教会では、人々に対し、あなたは罪人ですと宣言することを控えます。そんなことをすれば、クリスチャンでない人たちの気分を害し、教会に来なくなってしまうからです。だから多くの教会では、あなたは罪を犯しているのだと伝えることもせず、神はありのままのあなたを愛し、受け入れ、あなたの傷を癒し、あなたに安らぎと希望を与えてくださると教えるのです。もちろん神は私たちを愛しておられます。もちろん神は私たちの心の傷を癒してくださいます。もちろん神は壊れた人間関係を回復し、家庭を修復し、私たちの歩みに安らぎと新たな希望を与えようとしておられます。でも、その祝福に預かるためには、私たち自身が罪人であることに気づく必要があるのです。私は罪と汚れに満ちている。神の祝福に預かる資格のないものなのだと自覚しない限り、神の祝福を受けることはできないのです。なぜならば、神からの祝福はすべて神の恵みによって与えられるからです。報酬ではないのです。ご褒美でもないのです。ボーナスでもありません。神の祝福は、 ただ神の恵みによって与えられるのです。そして神の恵みは、自らの罪深さを知る者、自らの罪深さを自覚する者にのみ与えられるものなのです。それを受けるのにふさわしくないと自覚し、神の前でただ頭を垂れる者にのみ、神の恵みは備えられるのです。そして、その神の恵みは私たちに祝福をもたらし、何一つ欠けたところのない状態、シャローム、平安へと私たちを導くのです。罪深いものであるにもかかわらず、その資格がないにもかかわらず、何一つとしてまともにできることがないにもかかわらず、いいえ、罪深いものであるからこそ、その資格がないからこそ、何一つとしてまともにできないからこそ、神は報酬ではなく、恵みによって私たちの人生を包むのです。そして恵みによって私たちに祝福を与え、私たちを平安へと導こうとされるのです。そんな神を私たちは信じているのです。そしてその神を前にするとき、私たちはただただ自らの頭を垂れるのです。二節、父なる神と私たちの主キリストイエスから、恵みと憐れみによってあなたの上に平安が豊かにありますように。悩む者よ、我に来よと、恵みの主は招きたもう。重に置いてあえぐ友よ、主の身元に来たり行こえ。242番をもって、恵みの主、キリストイエスを称えます。お祈りします。父よ、テモテへの手紙を書いたとき、パウロはその最晩年を迎えようとしていました。もはや自分の命がそう長くはないことを知っていました。まもなく剣に首を落とされ、木図となることを知っていました。パウロはその時、自らの後継者となるべくテモテに手紙を書きました。でもそのテモテにも、あなたからの祝福が必要でした。何一つ欠けたところのない平安の状態にテモテが入る必要がありました。テモテにはそのためにはたくさんの祝福が必要でした。でもそれらの祝福のただの一つとして、テモテは報酬によって受け取ることはできなかったのです。あのテモテであっても、神の祝福はすべて恵みによってでしか与えられることはなかったのです。それは私たち人間の罪深さを証明しています。いつも自分勝手で自己中心で、確かに何一つとして私たちはまともにすることができません。そんな罪人です。汚れと不完全さに私たちは満ちています。でもだからこそ、あなたは私たちに報酬ではなく恵みを与えてくださいます。その恵みによって私たちの歩みの欠けたところを満たし、すべての必要を満たし、私たちの心の傷を癒し、新しい希望を与えてくださいます。私たちは実に罪深いものです。何一つとしてまともにできないものです。だからこそ、ただあなたの恵みに頼ります。ただあなたの恵みに私たちはすがります。そしてあなたの御前で今朝もこの頭を垂れます。報酬ではなく、ただあなたの恵みだけを頼りとするこの私たちに祝福をお与えください。そしてあなたの恵みによって私たちの歩みを、私たちの人生を平安へとお導きください。恵みに富みたもう、父、子、聖霊の名によって祈ります。アーメン。